2023年、3月17日です。まあ、ご存知のように海外の金融機関という、ね、感じですけれども、まあ、100% 保証、まあ、預金者ですけどね、保証があったり、あとは、中央銀行が、ね、助けに出たりとか、本当にあっという間にいろいろコロコロ変わっていきますんで、ね、売りかなと思ったら買い戻し入るしね。で問題は次があるのかないのかすら分かりませんが、まあ、とりあえずね、みんな同じように、次はどこなのというふうに思っているか思ってないかは、定かじゃありませんけどね。という感じで、とりあえず 上若干しこったぐらいの話と。まあ、短期的に、それなりに下がりましたけど、まあね、個々の動き見ると、まあ、若干、まあね、下がったかなぐらいの感じが多いかなというところですね。なぜならば、トピだってね、まあ、225だって、まあ、レンジといえばレンジだしね、トピは若干高値抜けたところから売られたぐらいというところですんでね。まあ、昔と違うのは、とりあえずね、まだ金余りだっていうね、ことをちゃんと念頭に入れるというね、感じですね。に伴って、これで、来週の FOMC どうなるかというのがありますけれども、一応、ね、集計は、しっかり上げましたんでね。まあ、日本はなかなかね、ちょっとそうはいかないねっていう感じにちょっとなったかなというね、ところですんで。まあ、いろんな、ね、まあ、そういう仕様の判断が難しくなっているというところだと思います。で、できたかやっぱりね、投げたり買ったり売ったりね、しているのかなというところで、まあ、16億株と。まあ、それでも16億しかできませんからね、やっぱり最近の流動性の低下っていうのはどうなのかなと思うし、まあ、簡単に言ったら投げないのかなってね、感じもあったりなかったりですね。まあ、いう感じで、とりあえず主力はまちまちですね。まあ、という感じで、まあ、こちらちょっと、コメント逃げようかなと。インプラ 17% にね、まあ、一応まあ落ち着いてきたのかなっていう感じですね。まあ、ちょっと動いた後ですんでね、あれですけども。それでもまあ 17% ってことはね、まあ、オプション側から見ると、まあ、大した動きじゃないねという、評価といえば評価ですね。それで、まあ、すみません、先物だけの話を先してみますけど、あのなんで先物の話をするかというとですね、やっぱりね、ナイトで動かれて、次の日ね、もう動いちゃってるわけですね、結局ね、先物だけの話をすればね。に対して個別銘柄はね、まあ、夜間やるかどうかの問題もいろいろあったりするしな、ね、あれですけど、まあ、結局、それに伴って高くなって、高いところ買ったりね、まあ、安いところ売ったりと、まあ、その反対もあるんですけどね、と、いう感じになりますんで、まあ、先物のチャートはね、なんとか伝ってる感じのチャートになっておりますけど、まあ、まあ、数字は違いますけどね、日経平均のチャートなんかギャップギャップギャップですよね。まあ、そんな感じですんで、まあ、大きく動いているようで、スラブの動きはね、細かかったりとか、あとはね、夜動くけども、東京タイムね、あまりなんかよくわかんないねとかね、まあ、言ってるきりがないですけどね、ということに なってますんでね。まあ、要するに、やっぱりね、最低取引とかね、こちらの動きちゃんと追っていかないと、ね、自分は関係ないと言っていればいいじゃないと。で、まあ、ナイトナイってね、直近若干、まあ、上がってきましたんでね、まあ、下がったところが若干買いになっていればなってますけど、まあ、上はやっぱり、まあ、結構しこってますんで、まあ、前回の、まあ、3月F9 の時にね、その前から売り方買い戻し余儀なくされまして、売り方、ね、逃げちゃったと。で、逆に買っちゃってますね、ワネテイクオフに超えましたんでね、買ったところからいきなり持って帰りましたんでね、結局、上げのエネルギーが発散した後に買ってしまって投げざるを得なくなったというね、感じになってますね。あとはまあ、このようにね、やっぱりちょっと疑心暗鬼になってますんでね、次はあるのかないのかと。まあ、結局自分買ってしまった後にね、いきなりドンと出られるとね、また、踏んだり蹴ったりですんで、というね、心理的なものもあったり、あと直近のね、動きによってね、外上がったところの銘柄があって、それが下がりましたんでね、やっぱりこういう風の方もちょっとね、持ってかれてしまってるものもあったりなかったりと。いうところですね。まあ、いうことでね、とりあえず、まあ、超短期的には冷やし、ね、まあ、データ上は買いになって、自立反発系の動きになるかどうかと。まあ、あとは、FOMC 控えてますんでね、それでまあどこでニュートラルゾーンを作るかっていうね、感もあったりなかったりと。週足、一旦ね、基準線は割り込みましたけどね。まあ、大きいレンジフォーバーですんで、上が確定し、今度ね、下がどこなのという部分でおいて、直近のね、安値が、まあ、そうなのかどうなのかっていうのが問われますね。月足に至ってもね、基準線を超えて、上行くのかなと思ったところですけどね、また下に潜って基準線、転換線の下に潜ったというね、感じになってますんで、 まあ、なかなかむずいですね。これだけ早くね、動かれてしまうとっていう感じです。まあ夜ね、2時ぐらいまで起きてましたけどね、その時の状況と、朝が起きた状況はね、全く違ってましたんでね。あとはまあね、歩は、前もって決まったね、パーセントの保証なんですけどね、それでも全部出すね、保証するとか、まあね、筆頭株主はね、できないよって言ってもね、まあ、中央銀行がやったりね、本当にまあ、いろいろ変わりますんでね。というぐらい、本当にね、前提の変化がね、非常に早いっていうね、時間帯ですんで、まあ、そういうことを前提に、いろいろ考えなきゃいけないと。まあ、やってる側も踏んだり蹴ったりですよね、行くのかなと思ったらね、すぐにカウンターパンチね。まあ、下手するとね、明日の上司はありませんけどね、トリプルクロスカウンター食らいますんでね。という、まあ、ことを前提と。ね、殴られて、それでも起きるのかどうかと、ね、いう感じですけどね。いう感じで、すいません、先物をね、日足は、直近ね、買いになって、週足はまだ売りのままで、データ上の話ですからね、まあ、月足も一応、売りになってますね。あと、まあ、売りといってもね、まあ、どの程度の、ね、レベルでの売りなのかっていう、さっきの話でね、あれですけどね。まあ、そんな感じになっていると。あと、まあまあ、日経平均はね、昼間しかないんでね、という、まあ、データですんでね、こちらの方はまあ基準線を超えている週足があると。まあ、転換線、基準線一応超えてますね、下限になってますからね。解散データはまだ分かってませんのでね、まあ、どのくらい投げたか投げないかも分かりませんが。で、トピはまあ高値に打たれたところはね、いきなり売られてきましたけどね、一応基準線割り込んだところで下ヒゲとなって、今、基準線の上、転換線の下という位置関係ですね。まあ、ですから大きい流れ見るとまだね、そんなにそんなに崩れてないんですよね。まあ、仕様だけの話かもしれませんけど。まあ、個別はいろいろありますけどね。マスターズに至っては、結局、なんか上値抵抗線を作ってるし、下値支持線も作ってるしみたいな、イコールね、ちょっと持ち合ってきたかなという部分において、ね、週足の下限線で海外入り、基準線を超えて転換線と、まあ、ちょっと完全に持ち合ってますね、というデータが見て取れると、あとは、まあ直近上がっていたね、VIA 系も上髭だったりしますんで、ちょっとね、安心感は若干出てるかなという感じですね。評価損が1週遅れでマイナス 9.24 ですけどね、まあ、これが今週、まあ、今回どうなっているかがまあ問われてくると。で、あとニューヨークダウンが一応ね、週足基準線近辺でね、一応まあ5分と来て、無理かいないかがまあ問われますね。逆に言ったら割ってはいけないところは頑張っていると。月足も、転換線まで、ね、あたりちょっと瞬間割り込んでますけど、いったところですね、こちらもまあこれ割っちゃったらまずいよねっていうね、レベルのところと。になってるかなというところですね。ナスダックもね、一応基準線、週足基準線割り込んだところから買いが入って、今週はね、転換線を超えているレベルと。まあ、物もらってやっぱり金利上げられないよねとね、いう感じになって、いるね、ところで、まあ、ナスのはね、そういう分で買いが入ってくるのかなと。まあ、どれも、週足、転換線をね、割り込んだところで、一応下げですね。まあ、頑張ってるか頑張ってないかと。まあ、あとは各、FX 系ね、通貨ペアは、大円ブースね、まあ、ちょっとドル円、まあ、ユーロドルは横ばってますけどね、ちょっと下ヒゲがあるかな、的なものがあってて、ちょっと見れるね、各通貨によって違うと。まあ、結局いろいろありましてね、10年債利回り低下ですね、30年債若干緩んだぐらいの話と。で、国内の金はね、報道されている通り買われております。ニューヨークの金も1900ドル台ですね。今1934という感じですんでね。まあ、結局原油が下がりましたね。原油下がればインフラ懸念が遠のくみたいな感じで、シェール指数がちょっとね、下っ離れてきたという感じかなというぐらいのお話ですね。ということで、ね、寝るときとね、起きるときによって、そのぐらい違うようにですね、本当にあっという間にいろいろね、変わってくるし、あと、まあ、あまり、まあね、同じことをどっかで言ってるんですけどね、まあ、日本の、ね、地銀が全部把握できないように、ましてね、アメリカの銀行、地銀含めて何がどこにあるんだと言われたって分かりませんからね、いきなり出てきたらものはね、しょうがないし、あと向こうで言われていてもね、なかなかこちらに報道されてないものはね、あったりしますんでね、まあ、俗に言う、寝に耳に水ですか、という言葉があってね、まあ、いう感じがあったりね、あと、まあ、本当に大きいところを救えるかどうかですけどね、まあ、サブプライムローンの後もね、いろいろありましたよね。何度もね、アクセイルで復讐とかってありましたけど、 まあ最後ね、やっぱり潰れては、まあ絶対潰れないねっていうところはね、言っちゃったんでね、まあネーミングはね、そういう名前吹いてますけども。まあそんな感じでね、本当にまあ何が起こるか分かんないし、これでね、いろんな資金があちらこちら飛んじゃってるしね、まあ行ったとこまたね、買い戻しがあってかね、反作用でね、行ったりしてますんでね。まあ、結構ちょっと踏んだり蹴ったりあってね、まだちょっと吹いてみないと分かんないかなっていうところですね。ということでね、まあ、飛び降るのかしないかもすら分かりませんけども、なかなかちょっとね、日本にいると、あちらの情勢はなかなか分からないと。で、まあ結局ね、確定したデータを、ね、ネットで見るしかないのかなというぐらいなところですんでね。という意味でね、短期的にはいろいろ、ね、ありますけどね、まだ中長期的には、まあ、225ね、なんか、ちゃぶ吹いていますんで、よく分かんないねぐらいのお話ですね。まあ、とにかくね、どうなるか分かりませんのでね、マネジメントしなきゃいけないというね、ただそれだけですね。ただ、何度も申し上げている通りね、ずっとね、買ったまま持ってなきゃいけないものに関してはしょうがないねと。というね、その分税金を負けされてるかもしれないしみたいな、感じですんでね。まあ、どういうスタンスを取るかはね、各自の問題と。ね、何が正しいかなんかは全く分かりませんね。前提があればみんな変わってくると。その前提もあっという間に、ね、上と下ね、ひっくり返りますんで、まあそんな感じですね。まあコメント以上です。